かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います、
はい、
こんな話簡単には聞かせられません。
あ、聞かないで。ところが林田さん、
はい、
メッセージがたくさん届いてまして、
あの週を追うごとに分量増えてますね。
ちょっと紹介していきましょうね、
はい、
ラジオネーム松本ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
面白いですね。初めて聞いて一人で大笑いしています。ヤッターマンのエンディングの歌、懐かしくて頭から離れないほどです。いやー、カセットに録音したいなって。
カセット世代。
カセット世代。
この番組はやっぱり媒体としてはカセットがぴったりですな。
ポッドキャストなんか似合わないですね。
アクセス数がこれが結構すごいらしいですけどね。
びっくりしましたね、
うん、でもやっぱりカセットにこう、はい、ビビッと来るところが我々世代ですよ。
そうですね、うん、それからラジオネームゴンザレスさん、
はい、こんにちは。
初めてメッセージを送らせていただきます。初回から聞いています。はっきり言って内容ほとんど分かりません。
ほう。
しかし分からないながらもとても楽しくおかしく聞いており、土曜の4時が楽しみになっています。今までの放送ではアニメの話が多かったんですが、
うん、
よかったら今度はぜひ戦隊ヒーローもの、仮面ライダー、ウルトラマンなど特撮ものもお二人で熱く語っていただきたいと思います。あと無理かもしれませんが、できれば放送時間30分とは言わず1時間ぐらいあってもいいんじゃないかなと思っています。これからもマニアックかつキレのあるトーク楽しみにしています。
まあ、30分ぐらいが適当でしょう。
ラジオネーム福耳たわしさんです。
ありがとうございます。
個人的な話で大変恐縮ですが、こういう番組を待っていたリスナーの一人であります。こういうディープな番組をローカル枠でされるというのは、固定概念を良い意味で覆したのかなと思っちゃいました、というですね。
そうです。
応援のメッセージもたくさん頂戴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、まあアニメに限らずいろんなサブカルチャーの話題をしていきたいとは思ってるんですが、
そうです。
今のところやっぱりでもアニメが多いですね。
うん、まあそういうリクエストも多くてね、これがね、
うん、で最近は NBC ラジオを聞いていただきますと、この番組の宣伝が流れます。
流れますよ。
20秒のコマーシャルですけども、はい、全部で3パターン
あります。
もうお聞きになった方はいらっしゃるかもしれませんが、クイズ形式になってます。
はい、全部で6問ということになってます。
皆さんはもちろん全部わかるよね。
わかるはずですよね。
わかったあなたはこの番組ぴったりです。
わからなかった人聞かないで。
メッセージは番組ホームページから送信することができます。またポッドキャスティングでもこの番組配信中、毎週放送終了後更新されてますよ。でも音楽があるから放送聞いてね。
聞いて。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて今週の聞かせられないテーマは、北超時空要塞マクロスです。
マクロの空を貫いてきました。
なぜこのテーマになったかというと、
なんで、
まあ、過去2週にわたるエピソードがあるわけですよね。2週間前でした。この番組初めて聞きましたという方からお叱りのメッセージを頂戴しまして ね、
そうでしたね。
数あるアニメーションの中で、まあ、マクロスフロンティアも含まれておりましたが、いくつかのアニメ番組を NBC テレビがネットしなかったのはどういうことだと。そのネットしない局がこんな番組作るなんてふざけてるんですかというストレートなお叱りのメッセージ。
そうでした、ね、
我々は至って真面目にやってるんですが、そういうお叱りを受けたのがそのマクロスでした。でその翌週に、いや僕もマクロスをネットしなかったのはおかしいと思いますよというメッセージがたくさん来、やはりマクロスというものに対して皆さん語りたいんだな、思いを伝えたいんだなというのがあり、今週のテーマはマクロスということになりました。
はい、で先週ですね、43行にわたる長いメッセージを送ってきた、
はい、
書き逃げ屋本舗水太郎さんから、はい、メッセージがまた来ました、
ええ、
すいません、思いっきり書き逃げてしまいました。こんな拙いメールに公共の電波を7分近くも使わせてしまい誠に申し訳ありません。マクロスになるともう止まらないんでごめんなさい。 そして読んでいただきありがとうございます。聞けなかった答えを1年余り超えていただけたことに感謝しておりますというですね、反省文とともに
反省文なんですかそれ、
今度は90行ぐらい
だって A4 用紙で3枚ありますよ、
先週の43行が7分ぐらいかかりましたので、これ全部読むと多分番組半分使ってしまうので、
はあ、
触りだけ読みたいと思います、
簡単に言いますとマクロスに対する熱い思いが書かれてるんですよね。
そうそうね、お二人の熱いオタク気、もとい男気に大感謝。27年来のマクオタとしました。あ、マクロスのオタクのことをマクオタっていうのね。以下のポイントを押さえてトークしていただけたら本題に入りやすいかと思います。
何でしょう。
丸1、歌と音楽、バーチャルアイドルの出現。丸2、メカ、お、林田さんメモしてますね、
はいはい、
メカ、
はい、
戦闘機がロボットに、丸3、
はい、
主人公たちのトライアングルな関係、恋愛ストーリー主軸のスペースオペラ。まずはこれらを話題の軸にトーク内容を吟味いただければマクロスの世界観がリスナーに伝わるのではないかと思いますと。
ありがとうございます。せっかくあのメッセージをお寄せいただいたんですが、大きな勘違いをしてらっしゃる。我々はですね、
は
そのアニメを皆さんに理解してもらおうと思って喋ってないんですよね。そこがね、他の番組とちょっと違うところで、この番組を聞いてもですね、そのファンの皆さんは留飲は下がらないかもしれない。
あら、
それはなぜかというと、
なぜ
我々の思いを勝手に喋ってる番組だから何も情報提供しようとは思ってないんですよね。
まあ、あの多少のね、こぼれ話は出てくるかと思いますけれどもね、まあ、とりあえず超時空要塞マクロスってのがどんな番組だったのかちょっと基本だけ押さえておきますか。
解説しますか。
ちょっとだけね。
あ、実は調べているんですよ。
調べてますよ。
1982年の10月から83年の6月まで全36話放送されております。
はい、1982年って林田さん何歳だったんですか。
これ高校1年生。昭和に直すと分かりやすいと思うんですが、昭和57年、長崎市民にとっては忘れられない大水害が起こった年なんです。
そうでしたね。私は中学2年生でした。
なんですよ。で、当初予定23話だったんですが、これが13話人気があって延長されて36話というふうになりました。
お
ー。で、放送終了後とても人気がありまして、劇場作品超時空要塞マクロス愛覚えていますかが公開されました。で、その後を、まあ、ずっとメールでいただいているマクロスフロンティアまで何作も OVA という形も含めて作られてるんですよね。
うーん、覚えてます、あの頃のことを。
覚えてますよ、あのね、高校1年生で初めてうちで VHS ビデオを買ったんです高校1年生だったんですよ、で軟式定休部に入ってましてね、クラブ活動が日曜日放送されてたんですけど、会ってて、
はい、
これリアルで見れなかったんですよ僕。
おー。
だからこれをねビデオに撮ってクラブ活動が終わって家で見るのがもう楽しみで楽しみで。
私はですね、中学時代軟式定休部に入っておりまして。
あなたもそうだったんですか。
ちょうどクラブ活動をやめて、日曜日にテレビを見ることができる環境に置かれた時にこれが始まったわけです、
ね。はあ、これ日曜日の2時か、それぐらい昼間だったんですよね。
でね、第1話が1時間スペシャルだったでしょ、あの1時間の密度の濃さね、びっくりしました。でね、当時のアニメーション雑誌でアニメックとかアニメージとかで、前触れっていうかね、これからすごいアニメが始まるね、ヤマトガンダム次はマクロスだぐらいのね、スタジオヌエ原作のすごいアニメが始まるとね。で、そのキャラクター設定とかメカニックの設定ね、私たちは胸を躍らせてマクロスが始まる日を待っていたわけですよ、そしてあの運命の第1話、1時間スペシャル、いやすごかったですね。もうアニメーションの常識を覆す、あの素晴らしさ、
クオリティという意味では本当に他のアニメーションと違いましたね。
いや、その差を見せつけましたね、そして次の週にいきなり一番下まで落っこちてきました、
まあ、さっき出たマクオタの皆さんはもう皆さんご存知だと思いますが、どんどん作画が追いつかなくなりましたね。
いや、どんどんひどくなっていきましたね。
顔が崩れる崩れる、
顔が崩れる。でね、主人公のね、ボタンが点滅するのね
色があったりなかったり
ね、
すごかったね。
すごかったで
ですね。
どんどんこう夢が打ち砕かれていく感じってのがありましたね。
ありましたね。
だけどね、いつかは復帰するんだろう、いつかは元に戻るんだろうと信じて見続けた記憶がありますよ。
かなり待たされました
ね。待たされたけどね。待たされたね。
もう一つメッセージを紹介しますとですね、
はい、
ラジオネームアンドロメダ親父さんこの人も
長いんだよね。
ファックス4枚にわたって毎週毎週ディープなオタク話を本当にありがとうございます。まさかこの年になって自分の若気の至りな頃のオタク話をしてくれるラジオが、それも超ローカルな放送局でやっていただけるだなんて嬉しい限り。今後ともよろしくお願いします。で、超時空要塞マクロス、私も黙ってはおれずお便りした次第、
はいはい、
マクロスがスタートしたのは確か高1か高2の秋でした。
あ、まさに同世代。
かなり前評判よくって、当時愛読しておりましたアニメージュで異例の3、4ヶ月前から記事&イメージイラストの特集があり、
うん、
こりゃすごくアニメの始まるとばいとオタク仲間と盛り上がっていました、
うん、
第1話ブービートラップから1時間特番鳴り物入りのスタート、それも月曜日の、いや日曜日の昼間、よっぽど放送局も制作会社も自信があるに違いないと思います。すごかった、素晴らしかった。大スペースオペラ、いやいやスペースロボットロマンアニメ、当時の田舎の男子工業高校生には絶大な SF ロボットアニメ、しかしその勢いも前半の数話のみ、いつの間にか宇宙ラブコメになっちゃって、それでも見続けていた高校生のオタクな私、そんなマクロスも前半のクライマックス、愛は流れる、26話でしたかね、まるでそのまんま映画になっちゃうんじゃないかと思えるほどのすんばらしい作品、今にして思えばここでやめておけばと思っちゃいました。っていうか本当はそこで終わるはずだったんですよね、
うん、
そのあたりでね。結局後半は優柔不断な男とわがまま自己中なアイドルの恋愛には弱気なくせにツンデレな、上官女が絡み合い、ドロドロとした三角関係、
ね、
ね、早瀬美沙でしたね、三角関係の生産話みたいな変なアニメになっちゃってグダグダでしたね。でもやっぱり最終回まで見ちゃいましたけど、ところでお二人さんは民命と美沙どっち派でした？私は美沙派でした。ね、後半はちょっと後で、うん、ご紹介しましょうかね。
これもあの手書きで熱いメッセージ3枚にわたって、
そうそう、でね、後でね、
はいはいはい、封筒もね
送ってきてですね、
うん、
折り紙が入っててね、
折り紙なんですよ、
ね、変なもので申し訳ないんですが、折り紙鶴をちょっとアレンジしてバルキリーを作ってみました。変形します
すごいよアンドロメダ親父さん、よく作ったね。
これガオークね、
ああ
これが
オレンジの折り紙で、
ね、あ、ファイター形態にチェンジしました。なったなった、
はいはいはい、すごい似てる似てる、ファイター上から見た感じファイター形式じゃないですか。ガオークは、
ガオーク、ガオーク、
ガオーク形態にして、
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじ
ゃ
じゃん、足が出てきましたよね、日本
素晴らしい。
これがバルキリーバトロイド形態にもなるというですね、
はあ、ラジオで折り紙をね、はい、見せるっていうのも斬新ですね、う
ん、4つも作ってくれてね、
ありがとうございます、
おバカさんそれではこの辺で伝説的アニメーション、
はい、
超時空要塞マクロスのオープニングテーマをお送りしましょう。藤原誠マクロス、
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
いや、リスナーの皆さんはね、大概の方が林民明の歌声が流れてくると思ったんで、あの流れてくるんじゃないかと思ってたと思うんですよ。
思ったでしょ。
でも村山くんがね、絶対藤原誠の歌声がいいって言って譲らなかったんですよ。
はい、もうね、飯島麻里さんの歌声は未だにね、うん、愛は流れる、あ、愛は流れるじゃなくて、
覚えていますか、
愛覚えています、愛覚えていますか、うん、とかね、あのリクエストたくさん頂戴するんですが、うん、藤原誠さんはなかなかリクエストいただかないので、
うん、
ここは藤原誠ですね、
うん、これ譲れないと、
はい、あ、そうだ、愛は流れるはですね、今ちょっとチェックしたら27話ですね、
あ
の素晴らしく出来の良かったね、
瞬間的にクオリティがグッと上がった、
瞬間的にグッと上がってその後また落ち込んだというですね。
で、その今かけた曲のね、レコードジャケット、 NBC のレコードですか、今日持ってきたんですけど、はい、このジャケットを書いてるのが三木本春彦さんですよ。
そうですね、
今思うとあんまりいい線じゃないね。
いい線ではないというのは作画レベルの
話、作画レベルです。あのいっぱいこうペンでなぞってるようにして、こうおっかなびっくりで描いている絵だったんです ね、
だから、うん、当時もともとこの人はプロではなくて 同人誌でね、うん、一生懸命そのヤマトから始まりガンダムとかいろんな絵をねファンとしてファンアートを描いていた人で大抜擢だったんですよね。
あの村山さんも若い頃漫画をお描きになられてまあ正直申し訳ない、私も描いてたわけですけど三木本春彦の絵って影響受けませんでした？
うん、すごくねおしゃれでちょっと少女漫画テイストもあってね、
うんうん、各女の子が可愛かったんですよ。可愛かったもんね、まあ、今回のこの林民名もそうですけど、うん、で鼻のところに線を描くというのがこう安彦義和が始めたこの手法を取り入れて、なんか安彦義和さん的な匂いのする、でもなんか都会で若い可愛らしい女の子っていうね、そういうあのイメージでしたね。
ねえ、まあそれにしてもね、でも魅力的、すごく魅力的な絵ではありますよね、本当にね、うん、この三木本春子さんで、メカニックと三木本さんの可愛らしい絵があって、うん、まあヒットに結びついていったと思うんですが、とにかくね一番悔しい思いをしてたのは本当にスタッフで、愛は流れるという第27話っていうのがマクロスの最高峰で今でも語り草なんですけれども、
ええ、
その悔しさをぶつけたのがやっぱり劇場版の愛覚えていますか、うん、だったんですよね、
うんうん、今いろんな続編もできてきて、コンピューターグラフィックスというものが主流になってきて、もう 3D で破綻なく変形も含めて映像化されるんだけれど、あの当時セル画で描いてあれだけの分量の情報量を書き込むっていうのはあれ尋常じゃなかったでしょう。
すごかったですね。
すごかった、あのミサイルの煙がもくもくとあちこちに四方八方飛ぶ様なんていうのは興奮しましたね。
ね、まあそのメカニックのデザイン、まあ、スタジオヌエがね原作でありメカニックも手掛けて、でまあ川森昌司さんという人がね、まあ、いろんな立場で参加してるんだけれども、うん、その川森昌司さんを中心に作ったのが愛を覚えていますか劇場版ですよね。だからもう本当にスタッフが悔しかった思い、これまでやりたかったことをね、うん、詰め込んだ作品だったんですよね。
そしてやっぱり当時ガンダムに熱狂したアニメファンが、うん、そういう映像を求めていたという部分も僕あったと思うんですよ。っていうのはね、あの大阪で行われていたあの大根というフェスティバルがあって、はい、それのオープニングアニメっていうのがもうアニメ史上で再現されるわけですよ、
はいはいはい、
ランドセル背負った女の子が空飛んだりとかする、うん、でミサイルがバーッと出たりとかする映像、
大根3とか大根4のオープニングアニメーションですね。
今にビデオで持ってますけど私は家に帰るとそれ見るとやっぱりあ時代が求めたそのアニメーションだったんだなって僕は思うんですよね。
そうですね、うん、で期待が大きすぎたしスタッフのねなんていうか志というのも高かったんだけれども、残念ながらちょっと1話2話の後は息切れしてしまったというですね。
あれだけ書き込むっていうのは大変だと思うんですよね。
そうね、まあ当時のね、うん、お宝今日も持ってきましたけども。
ああそうですか、はい、村山さんの夢のコレクション、
はい、当時これは
何それ、
今井から発売されていたバルキリーのガオークですね。
私すいません、ちょっと鳥肌が立ってしまいましたね今ね。
もうちょっとねこれはもうカビがちょっとしてるんですけどね。
あ組み立ててはいない、まだ
組み立ててませんね、買ったまんまですよね。
72分の1プラモデル
持ってると価値が出るんじゃないかと思ってたら、これはなんかあんまり価値が
出てないんですか、
ね、
説明書がたくさん入ってますね。今井模型が出してたんですか当時。
ね、今井とアリーで分けて出してたんです、ね。今井が72分の1スケールを出すと、うん、アリーが100分の1を出すという感じで住み分けてね出してたんですね。
これ変形はどうなってたんですか。
変形しません。
あしないんだ、
変形できません。これはガオークのまんまです。
あ、
はい、そしてこの完成写真のかっこ悪さを見てください。
あら本当ね、なんかもったりとした印象がありますね。
もったりとしてるっていうかもうダメダメですね今の目で見るとね。
ぐだーっとしてますね、
はい、そして林田さんが最新型のプラモデルを今日持ってきました、は
い、そうなんですよ。だから先週ほらマクロスやるって言ったでしょ、うん、で僕マクロスフロンティアも全然見てないし、ちょっとはマクロスに触れとかなきゃいけないかなと思って某スーパーに行ってプラモコーナー行ったら最新のバンダイのこちらですよ。マクロスフロンティアの VF、 これなんて言えばいいの、 25G
ですかね、読み方まで考えてある、
うん、ミハエル・ブランが乗っているミシェル機、はい、というのを買いました。
買った、
開けますよ、
はい、
すごいのよこのパーツ数が。
ちなみにいくらだったの。
これいくらやったかな、
定価で、
定価じゃなかったですね、
まあ、定価を紹介しましょうか、ここは、
某スーパーで買いまして4180円で購入いたしました。
そうですか、はい、定価で4500円ですね、これはね。
じゃあちょっと安く買って、はい、買ったんですね。でさっき村山さんが説明書を1枚ものを見せましたけども今の、このバンダイのプラモデル買った方は分かると思います。本になって冊子になってるわけですよ。パンフレットみたいになってんの。
こっちの画奥は見開き1枚ですよ、
はい、でデカールの数いきますよ。デカール最後の番号はですね、66っていうのもありますね、70もありますね。お最低でも70以上ある。78、80もあるな。85、デカールの最後の番号は85番ですよ。
これはもうねすごいです。本格的なプラモデルね。こっちのガオークは組み立てるだけだったら1時間ぐらいで終わるんですが、
私、ね、先週の土曜日午後これに費やしましてね、組み立てられたパーツが大きく分けて、こうほら首の部分ね、
あガオークの機種の部分ね、
これほら、なんていうの、足の部分ね、
足ね、
足の部分もね片方だけしかできてません、うん、で太ももというかふくらはぎの部分ね、
この足首と頭だけでどれぐらいかかったの、時間は
7時間ぐらいかかった
それではこのあたりでマクロスフロンティアのオープニングテーマをお送りしましょう。坂本真綾でトライアングラ
ー。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
坂本真綾ちゃんは子役から活躍した声優さんですけれどもね、マクロスフロンティアではオープニングテーマも歌って、で物語の中でも鍵になる人物をね後に演じることになるんです。坂本真綾ちゃんはですね、ちゃん呼ばわりしてますけど、私がラジオ佐賀にいた頃、仲良しだったパーソナリティのめいごさんだったんです、ね、
あそう、
ね、だから彼女が大学生になって、まあ、いろんな仕事をするときに何回か電話で話したりとかしたことがあるんです。すごくね、素直で、うん、いい子でしたね。
そうですか、うん、じゃあまあそれだけ知ってる人がねそうやって声優で活躍してるっていうのは作品としてもね注目度高かったわけですよね。
でもね、マクロスフロンティアね、マクロスフロンティアも川森昌司さんが手掛けている作品なんですけれども、うんうん、やっぱりねマクロス時代、それからその後いろんなマクロスのシリーズがあるんですが、それぞれのシリーズでできなかったことをやっぱりねやってる、でスタッフたちが留飲を下げてる、そんな作品だな。で音楽は初代マクロスは羽田健太郎さんですね、うんうん、マクロスフロンティアは菅野陽子さんが全部手掛けてますね、うん、すごくクオリティが高い。で林田さんなんかもそうだと思うんですけれどもね、やっぱり、ね、食わず嫌いだと思うんですね、うん、その最新のコンピューターグラフィックとか、うん、あとなんていうのキャラクター設定とかね。ところがなぜこれだけ受けるかというと、やっぱりね作品自体のバックボーンがしっかりしているのと、あとは脚本がよくできてる、クオリティが高いからだと思うんですね。
いやねもう時間があんまりないんだけど一言言っておきたいのは、 CG が僕嫌いなわけじゃないんだけれどね、あの隙のない感じっていうのがね窮屈に感じちゃうの、今の映像って見ていて。ものすごく短いカットでつないでいてね、もうノイズが全然ないっていうのがねちょっと窮屈な感じがするんだな。
はい、ということで時間がなくなってきましたので、いろいろ思う方はメッセージをぜひ送ってください。
はい、話はつきませんが来週は何しましょうか。
どうしましょうかね、
いろんなテーマがあるんですけどね、どうしようか、鉄分補給にしますか
そうですね、鉄分補給系で来週はまたお話したいと思います。
はい、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、そしてファックスは 095-824-9999 番です。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。